こんにちは、白金工業 FM です。吉田です。今月の頭にブレインパッド社からプレスリリースが出まして、タイトルは大阪大学大学院情報科学研究科が釣り最適化寄付講座を開設っていうものなんですが、ブレインパッド社と富士通研究所さんが寄付講座をして、大阪大学に数理最適化寄付講座を作るという内容のリリースが出ていました。で、この内容を梅谷先生がツイートされた時に400弱ぐらいいいねがついていまして、界隈でも反響があったのかなと思うんですけど、で、これを受けてですね、ブレインパッド社側の仕掛け人の太田さんに、ぜひこの数理最適化講座の話を白金 FM で喋ってくださいってお願いしたところ、梅谷先生も誘っていただいてですね、本日のゲストとして登場してくださることになりました。ということで、本日のゲストは大阪大学梅谷俊二先生と弊社チーフデータテクノロジーオフィサーの太田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では初めに、梅谷先生から簡単に自己紹介をしていただけますでしょうか。
はい、大阪大学大学院情報科学研究科の梅谷です。まあ、この度ですね、プレスリリースにありましたように、数理最適化寄付講座の、はい、教員として、働くことになりました。で、私自身ですね、名前の通り専門はですね、数理最適化なんですけど、特にですね、組み合わせ最適化とかアルゴリズムとか、離散数学のあたりですねを専門にしています。で、あと、この後でも説明するんですけれども、やっぱり現実問題に使えるですね、実用的なアルゴリズムとかですね、数理最適化モデルやアルゴリズムを現場に何か応用するとか、そういったことに強く興味を持っています。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。では太田さんも自己紹介をお願いできますか。
よろしくお願いします。太田と申します。ブレインパッドで、CDT をチーフデータテクノロジーオフィサーっていうのをやっております。で、今回数理最適化の話なんですけれども、ちょうど1年くらい前にオプティミゼーションナイトっていう、数理最適化のイベントを開催したことがきっかけで、今回こういう、ご縁をいただいたっていう感じになります。そのあたりも今日お話できたらなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ということで、今日はテーマは数理最適化についてなんですが、一応想定リスナーは、僕も含めてなんですけど、数理最適化はあんまり知らないよっていうリスナーを想定して、お二人にもお話しいただければ良いかなと思います。ちなみになんですけど、お二方はもともとお知り合いだったんですか？
いや、本当にさっき言ったみたいに、オプティミゼーションナイトっていうイベントをやっていたところに梅谷先生が声をかけてくださってですね、で、第2回ですね、今年の1月30日に第2回があったんですけども、そこで登壇していただいて、その時に知り合ったっていう感じですね。
はい、そこでしたね。
そうですね。いや、オプティミゼーションナイトって、僕と、TensorFlow ユーザーグループの藤原さんと2人が中心になって企画したイベントだったんですけど、全くなんか、学術系っていうか大学のアカデミーの人とか関係なしに、その企業の人たちで集まってワイワイやろうぜっていうことをやっていたら、急に声がツイッター上でかかって、僕はもうドキマギしながら、どうしようどうしようって言いながら準備をしたのを覚えてますね。
なるほど。
そんなわけで、そのツイッターで声をかけさせていただいたっていう、もう飛び込みでしたね、あの時は。
はい、オプティマイゼーションナイト自体は、ほとんどは企業の方が参加されてるみたいなイベントだったってことですか？
そうですね。企業の方がやっぱり多いですね。ただ、大学関係者の方も、ちらほらとはいらしたみたいなんですけどね。もともとの目的が、やっぱりその企業に、出ていて、で、数理最適化興味があるけれども、でも実務であんまり触れなかったりとか、いう人が向けのイベントだったり。イベントっていう側面とか、あとは数理最適化興味があって会社でもちょこちょこやってんだけど発表する場がないみたいな人に発表する場を与えようみたいなことを考えていた、イベントですね。
なるほど。太田さんはいろんなイベントされてますもんね。
そうですね。
ではですね、何回かもう出ている数理最適化という言葉なんですが、言葉として知ってる人はたくさんいると思うんですけど、ちょっと今日のお話をする前段にあたって、そもそもどういう分野の内容なのかっていうのを梅谷先生に お聞きしたいんですが、もうこれ多分何百回もずっと話をされてて大変恐縮なんです恐縮なんですけど、数理最適化とはどんな分野なのですか？
それですね、結構難しいですね。ですね、まあ、どういう話から語ればいいですかね。まあ、最近だとその一番ホットなのは、まあ、配送計画問題と呼ばれる問題でして、まあ、最近まあ新型コロナの影響とかもあって、まあ、宅配便とかのまあ流通がすごく増えてるっていうのが現状です。で、この問題どういう問題かっていうと、まあ、たくさんの荷物がまずデポと呼ばれる集配所に集まるんですね。で、まあ、一方でですね、まあ、宅配の車両がたくさんあると。そうすると、まずどの車両にですね、どの荷物を割り振るかというのは、まあ、これなかなか簡単な問題じゃなくて、まずそれを考えたい。で、さらに、じゃあ荷物を車両に割り振った後には、各車両のドライバーがですね、どういうルートで、まあ、顧客を回ればいいのかということを考えたい。で、その時には、まあ、移動距離を短くしたいとかですね、それぞれの顧客は、まあ、何時に届けてほしいとかっていった、まあ、要求があるので、まあ、そういうのを満たしたいというような感じですね。で、それを全部満たした上で、例えば距離を最小にしたいとか、使う車両台数を最小にしたいとか、まあ、そういった目的があるわけですよね。で、そういった目的を満たすような会を求めましょう、計画を立てましょうというのが、例えば数理最適化問題の例の一つだというふうに、まあ、他にもいろんな問題がありますね。
うん。プレスリリースの中で梅谷先生が答えられていたことで、世の中 DX がバズワード化してきていますが、本気で DX に取り組むのであれば、数理最適化は機械学習と並んで必須の技術だと思いますっていうふうに書かれていたんですけど、まあ、ちょっと DX っていうのが最近はよくわからん単語化してきてる風潮もあるんですが、これでそのなんか、僕もあんまりちょっとちゃんと理解できてないんですけど、その一般的な機械学習、古典的な機械学習とか、ディープラーニングとか、強化学習みたいなのと違って、で、数理最適化ってその辺とはどう違うっていう技術分野になるんでしょうか？
そうですね、まあ、僕自身はその数理最適化と機械学習の違いを一言で言ってくださいって言われると、それは計画と分析の違いかなというふうに思ってます。で、うん、結構僕はこれ今までその自然な流れだと思ってて、どういうことかっていうと、もともとはですね、まあ、現場ですね、にあるですね、いろんなその活動とかっていうのをデータ化したい、デジタル化したい。で、データを集めてですね、まあ、そういうインフラを整備しましょうと、ICT を導入してインフラを整備しましょうと。だそうするとですね、ビッグデータっていう言葉が出てきたわけですよね。で、その次に、じゃあデータたくさんあるんだけれども、それだけだと何もその業務の役には立ちませんよね、ということで、ビッグデータの中から、まあ、意味のある知識とかを抽出したい。だそうすると機械学習だという話になってくるわけです。で、僕は数理最適化その先にあると思うんですよね。要は分析して意味のある知識は得られたと。でもその先にじゃあ企業として何がしたいかっていうと、意思決定を例えばしたいとか、計画を立てたいっていう話が出てくるわけです。
はい、
それを実現するのが、まあ、数理最適化だと思ってて、だから僕からしてみると結構自然な流れなんですよね。データを集める、分析をする。で、最後にそれを使って意思決定をしましょう。というわけで、あ、ようやく数理最適化の出番が来たんだな、というふうに僕は思っています。
一個、梅谷先生が公開されていたスライドを拝見していて、なんか僕的に結構わかりやすかったのが、その機械学習とかとどう違うのかっていうところなんですけど、例えば、まあ、レコメンデーションみたいなのをやる、ある人にこういう商品がおすすめですねってやったときに、まあ、よく知られてる機械学習で、誰にどういうものを当てたら売れやすいかっていうのは、まあ、そういう期待値っていうのは得られますが、ただもうちょっと大きくビジネスっていうところで言うと、まあ、それがそもそもそのレコメンドするものがあまりに商品の偏りがあるんじゃないかっていうのとか、あとその施策打つための予算内に収められているのかとか、あと、まあ、ビジネス上のいろんな制約があると思うんですけど、そういうのも満たした上で、そのレコメンデーションが本当にワークしますかみたいなところが、まあ、機械学習と違って、数理最適化が制約として設けてる、解くべきものとして一つ設定しているところだっていうスライドを拝見して、僕はなんかそこが結構、どう違うかっていうところがわかりやすかったなと思ったんですけど、そのビジネス的に 意思決定みたいなのに使えるっていうのは、その数理最適化が解く制約っていうものがそのまんま施策に使えますよっていう理解で合っていますか？
制約がそのまま施策に使える、そうですね、まあ、制約条件とあとまあ目的関数ですね、それを満たすようにまあ計画を立てるっていう、確かに、うん、まあ、そういう感じですね、
うんうんうん、なんかもう施策っていうのは特に制限がなく考えたら何でもできるが、数理最適化の中ではまあこういう制限制約の中でやってねってなったら、その中でできる施策っていうのも、うん、まあ、あの結構狭まってくるというか、具体的なイメージがつくようになりますねみたいなことなのかなと思ってました。
あ、そうですね、うん、それはおっしゃる通りですね、先にまあ制約ありきですね。作り最適化の場合はそういった制約条件をいろいろ細かく設定できるっていうのが結構大きいところかなというふうには思いますね。まああと組み合わせ的なものは使えるっていうのも大きいと思いますけどね。あの機械学習とかやってると、その連続最適化とかって、だからまあ数式で書かれてて、そのまあ変数が実数値を取ってっていうのは、例えばこれまでですね、微分積分とか解析学を勉強してきた人からするとすごく自然なモデルでやりやすいと思うんですけど、組み合わせ最適化っていうのは、例えば順番を考えましょうとか、割り当てを考えましょうとか、まあそういった組み合わせ的な構造を考えるわけなんですよね。で、それってその計画を立てるっていうのにすごくまあフィットしてるわけですよ。例えばさっきの配送計画で言うと、どういうふうに顧客を回りますかっていうのは、要は顧客に番号をつけてその順列を考えるわけですよね。順列一つ決めると、なんか計画が立ちますとか。で、はい、車両への割り付けも荷物を車両に割り付けるっていうのはこれ割り当てになるわけですけども、そういったその離散的な構造、組み合わせ的な構造っていうのが、それは計画を表現し、うまく表現できるっていうところが大きいと思いますね。だから例えば、うん、ベクトルとかだとやっぱそういった計画をうまく表現できないことが多くって、だから、まあ、数理最適化とは一言では言ってるんですけども、どっちかっていうと、組み合わせ最適化が計画を作るのにすごく適してるというふうに、まあ、そんな感じですかね。
数理最適化、まあ、あの、制約条件として実際に数式として書き下していくんですけど、なんかすごい単純な質問なんですけど、もともと想定してなかった条件みたいなのが、後から分かった場合とかって、結構それはまたおじゃんになってゼロから考え直しだねみたいになるものなんですか？
あ、そこはですね、結構クリティカルな質問でして、ですね、実際実務でやるときには、そのモデルをですね、何回もですね、まあ、修正するということをやっぱりやります。で、ですね、だからおじゃんになるってことはないんですけれども、その、まあ、先方と話してるうち、現場の人と話してるうちに、どんどんどんどんですね、制約が追加されていったりとか、問題の形が変わるっていうのはよくある話ですね。
条件が増えたら、じゃあその条件も1行、2行足していきましょうみたいな形で、モデルが更新されていくっていうイメージですか？
ですね、それはどういうアプローチを取るかによりますね。どういうことかっていうと、あの、整数計画問題と呼ばれる非常に汎用的な問題の枠組みで書いたときには、制約条件一つ追加するだけで済みますけれども、もうちょっとですね、範囲が狭いですね、特殊な形の、例えば最適化問題で定式化した場合には、かなりな修正を強いられるってことは少なくないですね。だからそこら辺は初めにどういうアプローチを取るかっていう、要、それをですね、僕は汎用解放と言ったり、専用解放と言ったりするんですけども、汎用解放で、まあ、アプローチする場合には制約条件を追加するだけで済みますけれども、一方で専用解放で行くともう一からやり直しってことは、まあ、起こります。それは起こります。本当。
その辺はビジネスで使おうとしたときに、じゃあ、例えばまあ、担当のデータサイエンティストみたいな人が、どっちの方法で取ります。こういう場合は、ゼロからやり直すリスクもありますよみたいに、クライアントの人とコミュニケーションを取ってやっていくみたいなやり方になるってことですかね。
あ、そうですね、最適化をやるときにはだから初めに現実問題をじゃあ最適化問題に定式化しましょうとしてから、じゃあその問題に対してどういうアルゴリズムを、まあ、適用するか作るかっていうふうな感じで決めるんですね。ところが今おっしゃったようにその最適化問題自体がなかなか決まらないと、
うん、
やればやるほどですねどんどん後から後から変更が出てくるっていうことになります。なので一番初めの方はですねあんまりアルゴリズムを作り込まずにもう出来合いのですねその汎用的な、まあ、ソフトウェアを使ってもうですねもう思いつくことは全部洗い出してしまうとそういうアプローチを取ることが多いですね。で出尽くしてもうこれで最適化問題のモデルは完璧ですよってなってからじゃあアルゴリズムを作り込みましょうというのが、まあ、僕自身が最近やってるスタイルですね。だからそういうふうに逆にしないと、うん、もう簡単にですね、おじゃんになるわけですよね。頑張って頑張ってアルゴリズム作ったんだけれども、実はみたいなのを現場の人に言われて、今まで何やってたんだろうみたいなことはやっぱよく起こりますし、僕自身もそういう経験をしたことは昔にはあります、やっぱり。いや、もうそういう失敗の、まあ、積み重ねから今のようなスタイルになったって感じですね。
なるほど。なんか、パッと聞いた感じだと数理最適化を解くっていう難しさよりもその現場の制約条件とかオペレーションを現場の人たちと話して洗い出すっていう方が難易度が高そうな気さえしますね。
いや、まあ、本当にそうですよ。いや、僕自身数理最適化の専門家としてやってますけれどもなんか高度なアルゴリズム作るとかなんか理論的になんかすごいことやるとかっていうのはもうほとんど吹き飛んじゃってていかに現場の人からその必要な情報を取り出すかっていう、
うん、
そこばっかりなんかやってる気がしますね。
なんかまたちょっとこの分野を知らない素人質問なんですけど、あの機械学習とかディープラーニングがある程度ありがたがられるのってそういう非明示的なあんまりはっきりしてない条件みたいなのとかを、まあ、ある程度アルゴリズム側が自動で見つけてくれるっていうのもあって流行ってるっていうのところがあると思うんですけど、数理最適化においてはその条件っていうのをこうやっぱり本当にゼロから書き下さないとダメなんですか、それともその機械学習的な感じで条件自体を自動で見つけてくれる仕組みみたいなのは全然ないですかね。
それ素晴らしい質問ですね。いや、実は今それ研究としてやりたいなって思ってることなんですよね。はい。だから僕自身はそれこそが、いや、これからやるべきホットな研究テーマだと思ってて、要はだから機械学習で、つまり制約条件とかをうまく抽出すると。で、その後でそれを使って数理最適化すると。まあそういうなんか一気通貫みたいな、システムっていうのが作れたらそれはすごいことだなと思ってて、いや実はそれやりたいんですよね、うんうん、
すごい夢のシステムみたいな感じですね。確かに。いや
もう本当に、
まあ、漠然とした質問でその数理最適化っていうのは世の中とかビジネスにどういうところで役に立ちますかっていうのを聞こうと思っていたんですけど、まあ、先ほどお話しされていたみたいに割とあらゆるところで使われるそのトラックの配送であったりとかなんか資源に何ですかマックスがある中で最適に割り振るみたいに、まあ本当にいろんな場面で使われると思うんですけど、なんかすごいいろんなところでそもそも役に立ちそうと思う一方で、なんか最近すごい数理最適化っていう単語を聞くというか盛り上がってるような雰囲気を感じてるんですけど、まあもしかしたら全然昔から普通にたくさん使われてるよっていうところかもしれないんですけど、なんかなぜ今数理最適化がこんなに流行り始めてるみたいなのって背景があったりするんですか？
あ、それですね。さっきもお話ししたように数理最適化っていうのはそのデータの収集があって分析があってようやくその後にやってくるんですよね。
はい。
だから逆に言うとそのデータがないとそもそも最適化のしようがないと。
うんうん、そうですね。
で、ある程度モデルがはっきりしないと最適化のしようがないと。だからどういう制約でどういう目的関数でみたいな、
うんうん。
だから逆に言うと、だから最近になってようやくそういう話が出てきたっていうのは、だからデータが収集できるようになったし、分析ができるようになって、 じゃあ次やろうっていうふうに考える人が増え始めた結果じゃないかなと。僕はそういうふうに思ってます。だからそれ以前は そもそもそれどころじゃなかったっていう。なるほど。要はだから意思決定したいけど計画したいんだけれども、それ以前にいや、そのためのデータもなければ分析もできてないと。いや、もう最適化どころじゃないですよねっていうのが今までだったのかなと僕は思ってますね。
なんかそれあれですよね。うちの会社の佐藤会長も昔から結構同じようなこと言ってて、もともと佐藤って、最適化のツールを売ってる会社を立ち上げてたんですけど、売れねえって言って、で、ブレインパッドを立ち上げたんですね、草野さんと。で、その時に、まあ、ブレインパッドでも最適化やりたいって言ってたんですけど、そもそもデータがないし、なんか、まあ予測もできない。そんな状況で最適化売れねえっていうことを言っていて、だから僕が10年前に入社した時も最適化やりたいんだやりたいんだってずっと言っていたけど、だけど、主な売り上げは、まあ、分析だったりとか機械学習だったと。で、最近、まあ、ブレインパッド取り組んでいるのも、やっぱりその、こういう、まあ、AI ブームとかもあってですね、データ分析していこうとか、データちゃんと貯めていこうっていう、まあ、社会的にそういう風になってるっていう背景があって、ようやく、その、佐藤とかがね、やりたいって言ってたことができるようになったっていうような状況かなっていう風に思ってます。
ああ、なるほど。なんかもう、数理最適化という、その分野自体が、僕は最近は Twitter とかでタイムラインでなんか、かなり見るようになってきたなと思ってたんですが、それは完全に僕のタイムラインだけがそうなっていただけで、別に世の中的にはその機械学習とかディープラーニングと同じタイミングというか、でデータができるから初めてできるようになってきたね、ようやくっていうところで一緒にいた分野なんですね。
機械学習よりも後じゃないかなと思うんですけど、どうですかね。
いや、僕もそう思いますよ。で、数理最適化自体は、もともとそのことの始まりっていうのは、第二次世界大戦の後なんで、機械学習に比べるとかなり古いんですよね。なんだけれども、なかなかやっぱりその実務の場で導入するのが難しくて、っていうことがずっと続いてきてますね。で、まあ、実際アメリカとかヨーロッパとかだと結構導入された例とかは多いんですけれども、じゃあ日本でうまくいったのかっていうと、ところどころでは、まあうまく導入されて成功した例もあるものの、まあブームを引き起こすまでには至っていないっていうのが現状かなというふうには思います。
そのビジネスで使うのが難しいって言われたのは、さっきの条件を結局現場の人たちが書き下すのがあまりにも大変すぎるとか、探すのが見つからないみたいなところなんですか、理由が。
ですね、そこは理由はいくつかあるんですけれども、まず一つはですね、その組み合わせ最適化問題自体が、まず単純に解くのが難しいっていうことがありましたね。で、大体1970年から80年ぐらいに、その組み合わせ最適化問題がどうも解けるぞということで、まあ、コンピューターを使って、そういう、まあ、生産計画とか、そういった問題解きましょうっていう動きは実際あったんですよね。ところが、解こうと思った問題があまりにも難しすぎて、結局答えが出てこないと。だから小さい問いプログラムは解けるんだけれども、じゃあ実務に耐えるようなですね、まあ大規模な問題解けるかっていうと全然解けなくてですね、一回失望されてるんですね。
ああ、そうなんですね。まあ、そういう冬の時代みたいなのが
あったんですよ。また困ったことに、その時のですね、失敗ってやつをよく知ってる人が、例えば、もうちょっと、まあ今どうかわかんないですけど、少し前ぐらいまでは経営層にいたわけで、まあそうするとやっぱりいい印象持たないですよね。
なるほど。
なので、まあなかなかその導入に二の足を踏まれるっていうのは、まあ仕方がなかったかなっていうのは一つあります。で、まあそういう経緯もあって、あとは僕の個人的な意見なんですけど、日本の製造業とか、まあ物流とかもそうなんですけど、要は現場のですね、例えば QC 活動ですね、品質管理とか改善とか、その現場のその気づきから来るようなボトムアップの活動の方が盛んだったっていうのも一つ大きいかなと、僕は思ってますね。でどっちかっていうと、数理計画使って最適化して計画立てましょうっていうのは、どっちかっていうとトップダウンのアプローチなんですよね。でこういう考え方っていうのはアメリカとかだと多分すごく受け入れられるんですけども、うん、逆に日本のそういうボトムアップのアプローチが結構うまくいっちゃった結果、そういうなんていうんですか、まあ数理最適化で、まあ計画立ててトップダウンでやりましょうっていうのは、じゃなくても結構うまくいくからって言って、やはり導入が遅れた一つの大きな原因じゃないかなと。うん、まあこれは僕の個人的な意見なんですけど。
うんうん、
とは思ってますね。
なんか日本のでも仕事現場だとその末端の人たちがこう創意工夫で結構吉田に効率的にやっちゃえたから OK みたいなのもあったような、なんかそれはちょっと日本っぽいかなっていう雰囲気、印象も受けます今。
いや、そうなんですよ。いや、だから実際配送計画とかでも、うん、なかなかその最適化って導入するのがやっぱ難しいって言われてますね。まあ、例えばそのドライバーさんとかだと、いや別に計画押し切せしなくても勝手に結構いい感じで回ってくれたりするわけですよね。
そうですよね。そういう話ですよね。
そういうことなんですよ。
うーん、あるあるですね。
あるあるなんですよ。だからそういったことがいろんなその計画とかが使われる現場では、まあ、少々起こってるんで、
うん、
まあ、やっぱりどういう形で導入するかっていうのはすごく気を使わなきゃいけないんですね。
もうでもまさに今の話で、まあ、そういう熟練のドライバーみたいな人じゃなくても全然誰でもできるようにルート自体は機械に計算させて、まあ、誰でも最適な配送ができますみたいなのを目指すっていうのがこれからの話でしょっていうことですもんね。
あ、まさにそういうことで、いや、まあ、実際ドライバーのなり手がなんか全然いないらしくって、
うん、
やっぱそうするとやっぱ現場が混乱しかねないので、やっぱそういう質ですよね。を維持するためには、そういう支援するシステムがやっぱ欲しいと。まあ、そうすると、まあ、最適化使って、まあ、ルートガイドとかをしましょうみたいな話にやっぱりなるんだろうと思います。
そうですよね。うん。計算解くの難しいって言われていたちょっと前の話なんですけど、なんかこれもまたちょっと よく分からずの質問なんですけど、僕が唯一知ってる数理最適化の単語、巡回セールスマン問題みたいに、その解こうとしたら組み合わせ爆発みたいなのが起こっちゃうよっていう意味で解くのが難しいっていう、まあアルゴリズム的な難しさの話をされたのかなって思ってるんですけど、そういうのが、まあより良いアルゴリズムが作られましたとかっていうのに加えて、ディープラーニングの発展みたいに、その GPU が使えるようになったとか、なんか CPU 性能が上がったみたいなところも、その、なぜ今数理最適化かっていうところにかかってきてるんですか？ GPU とかそんな関係ないんですかね？
ですね、数理最適化の分野で言うと、そうですね、並列計算とかができるようになったっていう効果ももちろんありますけれども、機械学習とか、例えば、まあ、信号処理とかに比べると導入は遅いとは思いますね。というか知り合いの先生でそのスパコンの上でその、まあ、数理最適化ソルバーを並列で動かすみたいなことをやってる人がいますね。います。いて、まあ世界中のスパコンで動かしまくってるんですけれども、でそれがじゃあ、まあ、実務とかそういうところで活用されてるかっていうと、まだ研究段階っていう感じですね。あ、まあ、ただですね、その数理最適化のソルバーですね、ソフトウェアの方には、まあ、徐々には、その技術っていうのがフィードバックされてて、今だとそのマルチプロセッシングとかの並列計算ぐらいは、まあ、やってくれます。ただ GPU まで活用してるかっていうと、そこまではまだ至ってないっていうのが現状ですね。
ああ、そうなんですね。
はい。
ハードウェア的な進化というよりは、まあ、ソフトウェアとかアルゴリズムの進化。の方が影響しているっていうことなんですかね。
そうですね。数理最適化で言うと、そのアルゴリズム の進化の方が貢献大きいですね。
ああ、そうなんですね。なんか、もうずっと大変そうだし難しそうっていう印象が僕にはあって、それがあってなんか今までこの数理最適化っていうのは自分は全然タッチできずにいたみたいな感じだったんですけど、なんかぜひこの分野の面白いところってどの辺になりますか？なんかお二人にお聞きしたいんですけど、これは。
そうですね。ちょっと僕はなんかずっと数理最適化ばっかりやってきたんで、他のやつと比較してどう感じますかっていうと意外に答えづらいところがあるんですよね。そうですね。太田さん先ほどできますか？
あ、そうですね。まあなんかその個人的にはすごいパズルっぽさがあるのが、まあ僕は面白いっていうのは、まあ個人的にはありますね。で、あと、その 数理最適化って、あ、そう、これ言いたいんですけど、数理最適化っていう言葉を使ってるんですけど、ビジネス側の人と喋るときに、数理最適化っていう言葉を使うかどうかっていうか、ちょっと悩んでいるところがあって、というのもですね、
はい、なるほど。
数理最適化って、さっき言ってみたいに、まあ、最適な値を見つけ出します。制約。まあ、いろんな制約の中でっていうのはあるんですけど、その最適な値を見つけますっていうのが、そのお客さん欲しいっていう時も当然あるんですけど、それ以外にも、例えば、その判断を自動化すること自体が、だから最適かどうかを置いといて、判断を自動化しますと。最後の、そうですね。例えば、例えば広告の、予算配分とかって、まあ人間でやろうと思えば、頑張ればできるし、まあ人間結構優秀なので、その数理最適化で本当に頑張っても、まあそんなに差はありませんよ。だけど、人間がやらなくても自動化できますっていうところにメリットがあるっていうような使い方があったりとか、あとは、最近これも僕、その数理最適化調べてて、その、まあ数理最適化の使い方で面白いなと思ったのが、見積もりをするとかシミュレーションに使うみたいなのもあるんですよね。例えば、多分、一番直感的にわかりやすいのが、例えばヨッシーが、白金台まで行きますっていう時に、最適なルートを見つけるような、まあなんかサービス使うじゃないですか、Google マップとかって。
はい。
うん。で、あれって、その、まあなんかその Google マップがあるから、例えば今行った方がいいのか、じゃあちょっとご飯食べてから行こうかなとか、まあいろんなプランを練れるわけですよね。計画が欲しいんですけど、なんかそういうふうにその最適、数理最適化をすることで、こういうふうにしたら、こんくらいの結果が得られますよ。例えば、今の話だと、だいたいこっからオフィスまで30分で行きますよっていうのが分かると、まあ、まあ、いろんなことを考えれるわけじゃないですか。バスで行くんだったら40分かなとか、なんかそういう、その、そう、なんだろう、試行錯誤をするために数理最適化って使うってこともできたりとかして、その、
はい、
なんだろう、その使い方が数理最適化っていう言葉で最適化だけ、数理最適化って言葉なんだけど、最適化だけじゃなくて、なんかいろんなところに使えるなっていうところが僕は個人的には面白いなっていうふうに思っていて、で、その、数理最適化っていう技術を、まあ、その技術的には最適化しますなんだけど、それをじゃあどうやって応用しますかっていうところの応用の仕方って結構幅広いなっていうふうに思うんですよね。で、それが僕は面白いなと思います。いろんな使い方を考えれそうだなっていうところですね。
確かに別に、常に欲しいものが完全に最適化された結果が常に欲しいっていうわけではない場合もありそうですよね。僕が見てて、これは違う話かもしれないんですけど、数理最適化の事例みたいなので僕はちょっと面白いなと思ったのは、チラシの上になんかいろんな商品が並んでるチラシがあって、どれをどういう大きさにしたらいいかとか、どれとどれの商品がまあそもそも近いものだから、同じような場所にチラシの上に置こうみたいなのを人間がもう考えるんじゃなくて、まあ結構クリエイティブのを作るっていうのに近いかもしれないんですけど、それを数理最適化で解いた最適なチラシの配置みたいなの事例で出てるスライドを見たんですけど、まあそれだってその数字的に最適なチラシのデザインじゃなくて、まあ特にただ我々は今週はこれをフューチャーしたいから、これだけはちょっとわざとでかくするみたいに最適じゃないけど、そこまではまあ自動で作ってくれて、プラスアルファで自分たちの意図をさらに乗せたいみたいな使い方とかができるみたいな感じなんですかね。なんかそういう、それだったら便利だなって確かに思
う。そうですね。やっぱり、いろんな制約を加味して、判断っていうかまあ意思決定ができるっていうところは面白いかなというふうに僕は思いますね。ちなみにそのチラシの研究って梅谷先生やられてたんじゃないですかね。
なるほど。
今おっしゃる通り、デザインでもですね、その最適化って使うらしくって、知り合いの先生、その建築系の分野でなんですけれども、そう、デザインとかに、じゃあ、最適化使おうと。で、よくだからアルゴリズミックデザインみたいな言葉が建築系では最近流行ってるらしいんですけれども、だからそういうデザインを作る問題は最適化問題として定式化しましょうみたいな問題はありますね。
なるほど。
だからそれだけじゃなくて、例えば最近とかだと、ですね、人と人との関係とかも表すようなネットワークですよね。ありますよね。ああいうのってもうごちゃごちゃしてるんですけど、ああいうのを見栄えよくしましょうっていうのもある種デザインの一種で。 要は可視化ですよね。可視化、ビジュアライゼーションの分野でも、いかに見やすくするかっていうのを、まあ、最適化問題にして、定式化してやりましょうと。いや、結構ありますよ、そういう話って。
建築の人がデザイン考えるために、いや、僕、数理最適化も勉強してきたんで、めっちゃかっこいいですよね、確かに。なるほどな。
もともとその建築系っていうのはそのだから構造のあれですよねために計算の中で最適化使うこともあったんで、だから結構自然なんじゃないですかね。だからそこからそのままデザインにも使えるんじゃないかみたいな感じでっていう、だからそういうなんていうんですか、まあ導入するきっかけっていうのはあったんじゃないかなというふうに思います、ね、
なるほど。なんか梅谷先生的に数理最適化面白いところなんか特にみたいなのありますか？
いや、言いたいことなんか太田さんにほとんど言われちゃったんですけどね。ですね、僕はまあ、パズルみたいな面白さがあると太田さんおっしゃったんですけれども、うんうん、最適化の問題ってまあよくなんかそのベンチマークがあって、その例えば組み合わせ最適化問題のベンチマークの問題が用意され、データのセットが用意されてて、それをみんなで頑張って解くみたいな、うん、少しでもですね性能がいいアルゴリズムを作ろうみたいな、まあ一種コンペティションみたいなノリでですね研究やることが多いんですよね。
はい。
それってやっぱすごく楽しくって、要は今結構流行ってるその競技プログラミングと同じノリでやるわけです。それを研究でやっちゃうわけですよね。
はい。
だから競技プログラミングとか好きな人は結構向いてるんじゃないかなと。で、なんかそういうのを今日争ってですね、うん、いや、俺が一番取ってやるぜみたいな気持ちで、もうガリガリやるわけですよ。
うんうんうん、
で、まあ、だからそういう中で特にちょっと競技プログラミングと違うのは、だから答えがないことですかね。だから誰かが、だからまあもちろん最適解出ちゃったら終わりですけれども、最適解が分かんないような問題だと、いや、まだもうちょっと改善できるんじゃないかとか。そういったところでしのぎを削り合ったりするっていうのは、
うん、
結構そのプログラミングをやってる人間にはたまらないところはありますからね。そういう楽しさはありますね。
確かに競技プログラマーの人たちはこうテーマとしては好きそうな分野になりそうですね。
いや、というか、だからそういう人はね来てほしいんですよね、個人的にすごく。
なるほど。
相性いいんで。
あの競技プログラマーの人たちはその自分が書いてるコード自体をだからどんどん最適化させていってるみたいなことですもんね。うん、より短く、より早く、より正確に動くみたいなやつを。
そうですね。そんなノリで研究してますね。
なんかデザイン面とかにも使えるっていうのはすごい僕も面白いなって感じます。なんか全然知らなかったので、でも言われたら確かにそうだよなと思いますね。
そうですね。最適化の使い方ってもう発想次第ですね。だから僕自身も結構いろんな案件に関わりましたけど、まあ何年か前は例えば自然言語処理の問題でもやっぱ最適化使いましたし、だからそこら辺で例えば有名な話だと、例えば文章の要約なんかも最適化問題に定式化できますよねとか。
文章要約が。そうなんですね。
そうです。あとあれですよね、そのテフとかああいうのでその、
はい、
組版ですかね。で、ああいうので、うまくバランスよく字とか文字とかを配置しましょうなんていうのも、あれもどうやってるかっていうと、数理最適化の中の動的計画法っていうのを使ってるんですよね。とか、いや、まあ、ちょっと開くと結構どこにでも顔出しますよ、数理最適化は。
なるほどな。なんか、デザイナーの人と一回お話ししたことがあったんですけど、なんて言ってたか忘れましたけど、その、フォント作る人だったんですが、その人曰く、そのフォントってなんか文字と文字の間の爪何ミリ開けたら一番そのフォントとしてバランスがいいかみたいなのを全部職人の人が作ってるらしくて、それをなんか機械学習でどうにかできないのかっていう話でなんか飲み会の席で話してたことがあったんですけど、それとかなんかできそうですね。最も美しい並びを最適化するとかどうなんですかね。
いや、できると思いますよ。要は、だから、その、いいか悪いかっていうのを、なんか関数として、なんていうんですか、その、まあ、表現できたらいいわけですね。ただ、それを、ように書くのは難しいから、そこどうするかっていうと、例えば、ディープラーニングとか使って、ブラックボックスとして、覚えさせ、うん、まあ、作るわけです。
ああ、なるほど、なるほど。
で、一旦ブラックボックスで作ったら、じゃあ、入力与えたらですね、いいか悪いか、まあ、評価値が出てくるわけですよね。 で、そういう最適化問題として定式化できると。で、実は最適化問題っていうのは、まあ、いろんなジャンルがあるんですけど、その評価関数がブラックボックスでも最適化できるんですよね。
確かに、そういうことか。へぇ。
で、まあ確かに計算の効率は良くはないんですけれども、ですね、最適化の分野ではブラックボックスオプティミゼーションとかシミュレーションベースドオプティミゼーションと呼ばれる、まあ、分野で、やっぱり最適化できます。
ああ、面白いですね。なるほど、なるほど。そうか。デザインみたいなやつの、だから何、すごいいいデザインっていうのを最適化で決めてねってなった場合も、何をもって美しいっていうのは、その定式化できないけど、そこをブラックボックスにしちゃえば何かしらの形で解けるかもしれないみたいなことなんですかね。
そういうことですね。だから結局いい悪いとか、これは制約を満たしてるとか満たしてないとかっていうのを、まあ、判断してくれるようなブラックボックスを用意すれば、まあ、原理上は計算できます。ただ中身が見えないんで効率よく最適化できるかっていうと、そこは微妙なんですけれども、
うんうんうん、
できなくはないって感じですね。
そんな分野もいけるんですね。なるほど。
あります。
うんうん。なんか、ちょっとこのタイミングで合ってるかどうかわかんないんですけど、一個匿名質問をいただいていて、ちょっとだけ、技術的な話になるかもしれないんですけど、質問が、機械学習では科学習や学習データと予測時のデータとの性質の違いなどが応用上注意するべき点として挙げられますが、数理最適化を実用するにあたっても注意しないといけない点などあれば教えていただきたいです。というふうに来ています。まあなんか、数理最適化でいう科学習的なこととか、学習データと予測データの性質のズレみたいなのを気をつけるみたいなんてあるんですか？
ですね、数理最適化ではそういうことはあんまりないとは思うんですけれども、まあ、その前にそもそも数理最適化、さっきお話したように、そもそもデータをもらわないと話が始まらないっていうのはありますね。で、その時に、そうですね、その現場の人から、まあ、その実データをもらえるんだったら、それ、今言ったような科学習とかが起こるってことは言うほどは心配はしてない。ですね。で、一方でそういうデータが入手しづらくって、なんか適当に作った人工データ渡されると、それに合わせてなんかアルゴリズムとか作っちゃうんで、で後になって実データに対してやったら全然うまくいかないみたいなことはよくあるんで、だからまあ一番初めが肝心ですね。実データもしくはそれに近いデータがちゃんと入手できるってことが担保されてれば、そういう問題はあんまり起こらないかなという気がします。まあ、数理最適化で怖いのはどっちかというと、さっきまあお話ししたモデリングのところですよね。で、まあもうちょっと話しますと、要は現場の人から話聞き出すのがすごく難しいって話ですね。だから機械学習とはちょっと違うんですよね、難しいところっていうのは。
機械学習も大変ですけどね、なんか多分ヨッシーも経験してると思うんですけど、機械学習もっていうかデータ分析でも、結局お客さん何したいのみたいなところは。あと、最適化の、まあ、実用のところで、ブレインパッドが過去苦労し、なんか案件で苦労してるなっていうのをエンジニア線見てたで思ったのは、そのまあデータの違いっていうのもあるんですけど、データがちょっと違うと、解が得られる時間が全然違ったりとかっていうのがあって、で、多分それは、あれですよね、汎用ソルバー使ってるからとか、多分その実装の仕方に問題があったのかもしれないんですけど、だいたいこんだけ待てば大丈夫って思ってたのに、全く計算が終わらないで、やばい、今日も始まっちゃうみたいな、そういうようなことが関わったりとかしましたけど、なんかそういう経験とかってあったりとかしますか？
いや、まあ結構あるあるですよ。そこはすごくですね、まあ気を使うところですね。今おっしゃったように、その、まあ汎用のですね、数理最適化ソフトウェアですね、ソルバーは、まあ分子限定法って呼ばれる方法に基づいてるんですけれども、それってですね、最悪の場合にはですね、さっき組み合わせ爆発とおっしゃったんですけれども、組み合わせ爆発起こっちゃって、いつまで経っても答えが返ってこないってことが、まあ、ちょくちょくあるんですね。で、そういう怖さがやっぱり、いつまで経っても残るっていうのが一つ、まあ、欠点といえば欠点かなとは思います。で、そうですね。で、まあ僕自身もそのソルバーよく使うんですけれども、そういう時どうしてるかっていうと、あらかじめですね、計算時間をもう決めちゃってますね。 だから最適解が元とらまらなくても、もう途中で止めると、決まった時間でっていうふうにしてます。で、ここよく勘違いされるんですけど、それは最適解が求まらなかったら何も出力してくれないかっていうと、そんなことはなくって、途中でですね、まあ求まったですね、一番いい解、暫定解っていうのは持ってるんですよ。だから最適かどうかはわかんないし、最適解じゃ多分ないんだろうけれども、今までまあ探索の中で見つかった一番いい解っていうのはまあ出してはくれるんで、それは使うようにしてますね。そういうのは、ありますね。まあ、そうは言っても、やっぱり、うん、まあ、なかなかまともな答えが出てこないっていうのもよくある話で、まあ、そこは、まあ、今まで培った経験とかで、これだったらいけそうみたいなことを、自問自答しながらやってるのは、おっしゃる通りです。
なんか、僕、案件をしていたら、その、与えられたデータに対してよく解けるようなモデルを作るってことをやるんですけど、なんかその科学習じゃないんですけど、与えてないデータについても、まあある程度当てられるように汎用的なモデルを作ってほしいっていうふうに言われるんですね。で、なんか最適化において、どうなんですかね。その、僕はてっきり、数理最適化っていうのは、要は与えられたデータに対して徹底的に科学習したものこそが一番良い最適なモデルだって思ってたんですけど、なんかそうではなくて、そのある程度汎用的にした方がより良い数理最適化モデルだみたいな話もあるんですか？なんか汎用的っていうのが関係あるのかどうかっていうところなんですけど。
いや、ありますよ。だから、ですね、もともと、だから与えられたデータと実際運用時に違うデータが与えられるってことはあって、要はだからそういった入力データの変動に対して、あまり敏感になりすぎないと。そういう解を求めなさいっていうのは、例えば、まあ、数理最適化でいうと、ロバスト最適化って呼ばれる分野とかで、あったりします。で、まあ、実際にはそこまでですね、技術的に凝ったことをしないとしても、実務に対応するときには、そうですね、まあ、入力データがちょっと変わった途端にですね、まあ、ガラッとですね、結果が変わってしまうとかっていうことは、まあ、あまり望ましくないというのはその通りで、そこら辺は結構気をつけてますね。
ああ、なるほど。だから、じゃあ、学習データと予測時のデータが違っても、その中で一番最適な結果を返してくれる汎用モデルっていうのがより良い数理最適化モデルだっていうことなんですかね。
まあそうですね。だから入力データになんか変更が生じたとしてもあまりそれになんですか引っ張り回されないような回にしましょうって感じですかね。で確かにだからその時に本当の厳密な最適化を求めちゃうとすごくピーキーな回でもあるからそういった変動に弱いっていうのはよくある話でですね。だから、実は厳密な最適解よりもほどほどいい近似解ぐらいの方が意外と対応しやすいっていうのはあったりしますね。で最近確かにそういう話、気合で、まあそういう話聞くんですよね。そういった時は、例えば入力データですね、教科関数ちょっと変えたのをデータを複数用意して、じゃあテストしてみて、結果見るとか、まあそういったちょっと工夫をするだけでもかなりですね、まあ使い勝手は変わるかなとは思ってます。
その辺はまあ機械学習とじゃあ結構同じ話なんですね。なんか気をつけるところとか大変なところっていうのは。
そうですね。まあ実際そのロバスト最適化とかって機械学習のあと問題解くときにも使われたりしますし、かなり技術的なところでも通ずるところありますね。
そうですね。あと、まあちょっとそうですね。じゃあ質問の回答はそれで答えていただいたということで、ちょっとトピック変わるんですけど、もうすでに設立されてるですかね、数理最適化寄付講座についてなんですけど、これってリリースではブレインパッド社と富士通研究所さんがあって寄付をしてっていうことになってるんですけど、ブレインパッドとはっていうのはさっき太田さんが話されていたところなんですけど、なんか富士通研究所さんも一緒にっていうのは、これはどういう経緯なんですか？
それは僕から語った方がいいですかね。だから、まあ、実はこの話っていうのは僕がもともと立ち上げた話なんですよね。
はい。
で、まあ、もともとどういうことを考えてたかっていうと、 まあ、僕自身ですね、ここ数年、まあ、こんな感じで産学連携の仕事増えてきたんですね。まあ、共同研究とかで。で、まあ、実際ですね、企業の方と一緒にですね、実務の案件に取り組むのって、まあ、非常に面白いし、まあ、実際、幸いなことに、まあ、評価してもらってですね、まあ、産学連携もっと頑張りたいなとは思ってたんですよ。なんですけれども、その大学のですね、通常の業務をしながら、いや、さらにその上に産学連携もっていうのはなかなか難しいことで、
うん、
まあ、残念なことに、だからなんですか、その産学連携一生懸命頑張ってるから、その分他の仕事は減らしましょうとはならないわけで。
うん、論文も書かないといけないし、みたいな。
まさにそういうことです。なので、もうちょっとですね、その産学連携と、まあ、それを支えるですね、基盤技術の研究開発、まあ、そういったことに専念できるような、まあ、ポジションで作れないかなと。で、そういう制度をいろいろ探した挙句、あ、もうこれは寄付講座を作るしかないと思って、で、まあ、そういう、まあ、賛同していただける企業がもしかしたらあるかもしれないと思って声をかけたら、その、まあ、ブレインパッド、太田さんに、まあ、話したらブレインパッドでできるかもしれない。で、富士通研究所さんの方はもともと共同研究でお付き合いがあったんで、まあ、声をかけたら、やはりですね、まあ、寄付していただけると。まあ、いうことで、まあ、おかげさまでですね、寄付講座が立ち上げられて、まあ、道が開けたというのが、まあ、一つ話ですね。そのような、まあ、ことがあったんですね。はい。
寄付講座っていうもの自体を僕はなんかちゃんと理解してないような気がしてきたんですけど、寄付講座って、企業からその資金みたいなのも出すし、授業の講座も作りますみたいなことなんですか？なんか違いますかね？
僕の場合は、もともとだからやりたいプロジェクトっていうものがあって、その趣旨に賛同していただいた企業に寄付いただいて、もう講座を立ち上げると。で、そのプロジェクトの内容はどうかっていうと、それは実は自由なんですね。ただ、初めにもちろん立ち上げるときにこういう趣旨でやります。やりたいと思うんですけども、よろしくお願いしますとは言うんですけれどもっていう。
なんか、太田さんは、授業をするというよりは、もう少し研究室みたいなのを作るイメージですっておっしゃられてたと思うんですけど、なんかそれはどういう意味なんですかね。研究室を作る。
研究室を作るというか、まさに、そうですね。梅谷先生が研究室でこういう活動をします。で、その授業じゃなくて、研究室として、まあなんか、ソルバーの研究ですとか、あとは、企業、産学連携っていうのに取り組みます。で、それをブレインパッドは支援しますよっていう形です。
あ、なるほど。支援っていうのはもうブレインパッドから人も出してみたいな。
今の具体的には、寄付金を出して、で、その寄付金をベースに、研究室で活動してください。っていうのをやっているんです。はい、だから、なんか、その寄付の、よく多分、ヨシとかイメージするのは、寄付講座って、寄付金を出して、で、その回授業をやらせてもらうとか、なんか多分、そういうようなイメージされるかなと思うんですけど、そういうの、そういうのよりは、そうじゃなくて、むしろ、本当に一個研究室がポンとできましたよ、っていうこと。
そうですね。だから講座っていうよりも研究室ですね。研究室を作ったってことですね。
へえ、なるほど。もう結構企業の人とかも出入りするようなイメージの研究室なんですか？学生もいるし、企業の人もいるしみたいな。
いや、今のところですね、いや、僕しかいないんですよね。だから逆ですね、だから僕が逆にいろんなその企業のところに行ってやるっていう話です。で、ここは、その今回の寄付講座のミッションにもすごく関係してるんですけども、だから、寄付講座ってね、今言ったように、そのミッション、その講座ごとに違うミッションがあります。で、今回僕どんなミッションを考えてるかっていうと、企業の中にその数理最適化のエキスパートを育てたいっていう話なんですね。で、今さっきちょっと太田さんが研究室のようにっておっしゃってたんですけども、要は、もともと研究室で学生をですね、例えば卒論とか修論とかで指導してたようなことを企業でやりたいと。要は、はい。で、企業の方ではそれぞれその、例えばエンジニアとかコンサルタントの方が、まあ企業でそれぞれ案件取り組んでるわけですよね。で、今言ってたように、さっきちょっと言ってたように、まあ共同研究とかやるんですけど、もともと通常の業務が忙しいんで、例えば1ヶ月とか2ヶ月に1回ちょっと打ち合わせして、簡単に話聞いて、その場でコメントできることをするみたいなことしかできなかったんですけども、寄付講座では何したいかっていうと、 その卒論や修論で学生を指導するようにその企業の案件に関わりたいということなんです。で、やっぱり僕自身がずっとですね、学生育てってきて分かるのは、やっぱりですね、専門家、エキスパートを育てようと思うと、卒論とか修論の研究指導ってすごく効果的なんですよね。
うんうん。
で、やっぱり卒業生の中にはもう入ってですね、新卒ですぐに数理最適化の専門家としてその部署でなんか頼られてるみたいなのもいますし。
うん、うん、そうですね、うん。
っていう。で、それを、まあ、産学連携の枠組みの中でやりたいということですね。
その梅谷先生の研究室の中で、例えばまあ大阪大学の学生の方とかも、企業の人と会って企業の人に、まあ、数理最適化のことを教える、もしくは教え合うみたいな形で進めていくっていうことですかね。学生は関係ない？
ですね、寄付講座はですね、今のところその、大学のですね、規定なんですけれども、ちょっと配属できないみたいな状況になってて、まあ、おいおいちょっとまたルール変わるかもしれないんですけれども、
うん、
なので今のところは僕が、まあ、企業の方に出向いてって、まあ、企業の人に、まあ、数理最適化のノウハウをですね、その案件を解決することを通じながらやるという感じですね。
まあ、
実際にはですね、まあもちろん座学ですね、セミナーの方もやりますけれども、どっちかっていうと、まあセミナーはですね、リカレント教育っていう感じで、まあ結構いろんなとこでやってると思うんですよね。そうじゃなくて案件を通じてもがっぷり打つで研究指導のように、企業の方と問題解決に取り組むと、そのことによって数理最適化のエキスパートを育成するってことの方が僕は特色かなと思ってます、ね。
こうそうするとこういうスタイルは珍しいってことになるんですか？なんか他の大学とかと比べても。
そうですね。少なくとも国内だとなかなかそういうことできないと思いますね。だからもしそういうことしたいと思うんだったら、例えばその研究室の方に企業の方が例えばその出向で来るとかですね。
うんうん。
で、常駐するとかっていうスタイルは、まあ、それなりにはあると思います。もしくは、もう業務とは離れて、社会人博士で来ると。そして、入学するっていうのはあると思う。まあ、ただ、そうですね。限定的かな、と。
なんか、将来的には、その、企業からとか、大学からみたいに人が、こう行き来する感じになったらっていうことなんですかね。
あ、まさにそういう提案をはじめ太田さんにしたんですよね。
だ
からそうおっしゃる通りで、大学から企業、企業から大学に、まあ、人が、なんていうんですか、その、勉強したいときに、実務に関わりたいときに、自由なタイミングで行き来できると、みんながですね。そういうことをしたいなというふうに思ってますね。
すごいですね。それは確かに新しい
ですね。まあ、そうですね。まあ、特に、まあ、僕、これから大学ってちょっと変わっていかなきゃいけないなと思ってて、18歳人口が減ってるんですよね。
うん。
だから、まあ、そういった大学生ばっかり教育してるだけだとなかなか苦しいと。
うん。
で、一方で、今、まあ、ブレインパッドさんもそうなんですけれども、新しく数理最適化したい、エキスパート育成したいわけですよね。一方でそういう需要があるわけですから、大学の人間が積極的に企業に行って、まあ、そういった専門家を育てるための教育をするっていうのは、僕はもっとやってもいいと思うんですね。だからそのためのまあリカレント教育だったりするんですけれども、だからまあその先駆けになればいいなとは思ってるんですよね。
確かに、なんかすごい新しい取り組みですね。なんか日本だと、まあ、海外だと仕事を始めた後に、一旦キャリアをそこで止めて大学に戻って学び直してまた新しくキャリアを続けるとか新しいキャリアを始めるとかあると思うんですけど、日本だとなかなかまあやってる人も少ないし、少ないからこそやりにくいっていうのもあるんですけど、だからこそなんか大学の側から企業側にそういう教育のシステムみたいなのも含めて交流ができるみたいなのがあると、社会人もそういう形でも学べるやり方があると、とてもなんか個人的にも嬉しいなと思いますね。
そうなんです。それ理想的なんですよね。だから、うん、なんか会社を休んでとか辞めてとかですね、それで大学に通うじゃなくて、例えば週に1回大学に来るとか、だから日常の中で、その、なんていうんですか、大学で学ぶとか研究するってことと、企業で業務に取り組むってことが並行してできるとすごく嬉しいわけで、まあ、そういうことができると嬉しいなとか思ってるんですけど、まあ、まあ、まだまだ、いや、僕自身がそういう取り組みができるかどうかわかんないですけれども、まあ、少なくとも僕が関わる範囲では、なんか今企業で働いてる方には、できるだけのことはしたいなと思ってますね。
いや、でも選択肢が増えるという時点でもとても嬉しいので、すごい流行ってほしいですね。こういうスタイルが、うちもやります、うちもやりますみたいなのが出てきたら。なんか企業からの目線っていう、ちょっと前提がついてるんですけど。
いや、
なんかウィンウィンになれば、はい、
いや、いいですよ。でもやっぱり企業で働いてる人は今自分がこれがしたいっていう目的意識がすごくはっきりしてますから、
うん、確かに、
あの意欲がすごいあるんで、僕もですね、一緒にやってて楽しいんですよね。それはありますね。いや、もうあれもこれもって聞かれるんで、結構こっちがタジタジしちゃうこともあるんです。
ありそうですね。確かに。だって今業務で困ってますからみたいな感じですよね。
いや、もう本当そんな感じで、いや、なかなか厳しい質問するなとか思って思うこともよくあります。
へえ。なんか太田さんからも、
はい、
あの、なんだろう、この寄付講座についてコメントしたいこととかセールスポイントークみたいなのありますか？
セールストークはないですけど、もうまさに梅谷先生、いや、だから梅谷先生のおっしゃってたことを聞いて、寄付すべきだって思うでしょ、
うん、そうですね。
もうそれしかないんですけどね。まあ、ブレインパッドはやっぱりそのね、もう何年も前から水彩世界やりたいってずっと言ってて、で、まあその案件は細々とっていうか何件かやったりとかしてたんですけど、ね、社内的にもやっぱり機械学習の方が注目されてたりとか、あとはやっぱり水彩的化をやろうとすると、そのシステム化まで入れないといけなかったりして、っていうのもあって、そうすると、そう、データサイエンティストがちょっと尻込みしちゃったりとか、なんかそういうのもあったと思うんですよね。うん、なんかそういう背景の中で、まあ僕らは、その一歩、こう、水彩的化の世界に踏み出さないといけないみたいなことを考えてたときに、っていうことを思ってたときに、こう、飲みに行ったらこんな話されるわけですよ。
しましたね。
そう、もうこれはもう、
意気投合するしかない。
これはもうちょっと、CFO に言いますよって言って。はい、夜中に資料送っていただいて、ちょっと、はい、ちょっとこれ明日話するんで聞いてくださいって言って、そんな感じでポンポンと進みました。
ああ、なるほど。
はい、
これで新しいブレインパッド社にまた数理最適化のビッグウェーブが来るということなんですね。
そう。いや、もう本当にあの時ポンポンポンって感じでしたよね。
そうですね。もう社内で、でもそのやっぱり経営陣と話しても、経営陣もずっとこう、最適化やりたかったんですよね。うん、過去には、矢島さんって、ワール学会の矢島さんとかも、在籍していただいたりとかもして、で、まあなんか、そういう最適化頑張っていこうみたいなこともやったりとかしてたんですけど、そういえなんか、なかなかこう、進みきるっていうところまでいかなかった中で、こういう話をありましたよって。誰も反対しなかったですね。
経
営陣、はい、もうみんな、もうそれはもうやるべきでしょう、もう満場一致ですね。僕不安になったぐらいですね。
ありがとうございます。
大丈夫かな、フレインパッドはちゃんと判断、ちゃんと正しい判断してますか。僕が言うのもあんなんですけ
ど、持ちかけたのに、ね、まあ、確かによく言う全員が賛成する施策はなんか何かあるんじゃないかみたいな話ですよね。
いいところありました。まあ、だからこそ、まあ今始まったばっかなんで、これからちゃんとそれを成果に続けられるかっていうところはすごい重要で、今一応多分3年間、まあ、もしくは5年間っていう形で、寄付講座やりましょうっていう話になってると思うんですけども、まさにね、こっからの成果で今後ちゃんとうまく進むかどうかっていうのが決まるんで、今ちょっとこう気合を入れて頑張れないとって思ってるところです。今が一番怖いところ。
へえ、ちょっとじゃあぜひぜひブレインパッド社からはジャブジャブとお金を。っていう感じですね。なるほど。すごい面白そうですね、でも。
そうですね。面白いと思いますよ。よしもぜひ関わってください。
あ、はいはい、ぜひ。ちょっと僕はマジでゼロから勉強しないとって感じなんですけど、数理最適化ずっと怖いマンだったのでそうですね、もう一個あと宣伝としては、もうこれ僕は勝手に宣伝って言ってるんですけど、ちょうどですね、数理最適化を皆さん、これを聞いてる方は勉強してみようかなと思われた方がたくさんいると思うんですが、なんと10月26日に梅谷先生の著書のしっかり学ぶ数理最適化、モデルからアルゴリズムまでっていう書籍が発売されるそうなので、ぜひぜひこちらで手始めに数理最適化の勉強を始められるのはどうでしょうかということですね。で、梅谷先生にこの本の説明をっていうこともお聞きしようと思っていたらですね、匿名質問で、ちょうどいい質問をいただいてまして、これは決して桜質問ではなく、マジで匿名でいただいたものなんですけど、梅谷先生のしっかり学ぶ数理最適化、モデルからアルゴリズムまでのカバーしている内容や対象読者、こんな人におすすめなど教えていただきたいです。またこの書籍以外にも数理最適化を勉強するにあたって、入門実用理論などいくつかおすすめの書籍などを教えていただきたいです、というバッチリの質問が届いておりますが、いかがでしょうか。
はい、宣伝ありがとうございますこれですね、別に狙ってこのタイミングで出版したわけじゃなくて、いや実は以前からずっとですね、コツコツコツコツというか書いてて、いやまあ単に地筆だったってだけなんですけどこのタイミングになっちゃったっていう話です。でまずですね、今回まあ出版させていただくですね本なんですけども、いや元々は入門書のつもりで書いてたんですよね。
うんうん、
書いてたんですけど、その研究室の学生にですねゼミで使わせてたら、なんかどんどんどんどんハードルが上がっちゃって結局なんか研究室の学生にちょうど読ませててちょうどいいみたいな本になっちゃって
、
いやだからそうなんです、知り合いの先生にはこれ入門書じゃないですよねとか言って、なんか結構言いたい放題言われたんですよね
想定と違う、
はい、で予防線張るためにそのしっかり学ぶっていうのがついたんです。まあそんな感じで、そうですね、ちょっと本当にですね、まあ素人の人には難しいかもしれないですね。で前提としてはだいたいですね、理工系の学部1年生で習う微分とかですね、あと線形代数ですねをまあ知ってるというのが前提で、あと組み合わせ最適化のところでやっぱアルゴリズムとかの話がちょっと出てくるんで、データ構造とアルゴリズムの話を知ってるとなお読みやすいっていうぐらいが、まあ、適正なところです。で個人的にはもうちょっとターゲットとして狙ってるのは、今企業で機械学習とか AI とかの周りで、まあ、仕事をされてるですねエンジニアとかコンサルタントの方ですね、うん、僕はそういう人々に刺さってほしいなというのは一番思ってます。だからそういう人たちだと結構数理的なことに関するバックグラウンドがしっかりありますから、まあちゃんとついていけるし結構ちゃんと読めるんじゃないかなというふうに思ってますね。個人的には実はそこら辺がメインターゲットですねという感じです。
なるほど。なんかじゃあ必要とされる前提知識的には、はい、まあ今機械学習使って仕事をしているような人たちは、まあ、普通にというか読めるでしょうみたいな感じなんですかね、
と個人的にはそう思ってるんですね。ただちょっと先ほどまあ話もあったように、例えばまあ組み合わせ最適化とかって、まあ、要は変数が整数とか組み合わせ的だから微分できないわけですよ、
うんうん、
だから皆さんがよく知ってる要はいわゆる数学の飛び道具ってやつが全然使えない世界でもあるんですよね。だからそういうところでとっつきにくいっていうのはあるかもしれません。だからそれをとっつきにくいと思うか、逆にパズルみたいだから面白いと感じるかっていうのは人それぞれかなという気はします。
うーん、
まあ、例えばだから機械学習とかの人が要は数理最適化っていうか組み合わせ最適化を敬遠するのは要はことごとく微分できないっていうのが大きいかな、なので避けがちっていうのは僕は、うん、そうじゃないかな。
なるほど。
だからそこを怖がらなければ僕は結構読めると思ってるんですけどね。
第一章ですかだっけ、線形計画のところが公開されてますよね、PDF で。
あ、そうですね。
そこを見ると、うん、もしかすると、自分は読み進めるかどうかっていうのは判断できるかもしれないです、
ね。あ、なるほど。一番わかりやすいですね。 はい、あ、ちょうど確かによく一緒に購入されている書籍が、最近10番も決まったという問題解決力を鍛えるアルゴリズムとデータ構造ですね。
あ、ですね、うん、はい、そうですね、合わせて買っていただければ、はい、
この辺なんかすごい面白そうな本ですもんね。確かに。
あ、で、あとそれですね、それ以外のその本ですね、はい、で、そうですね、まあ、数理最適化の本結構あるんですけれども、
はい、
ですね、結構分野広いんですよね。
うん、
なので一冊でですね、一通り勉強しようっていうのはかなり無茶なことだったりします。
うん、
まあ、というか実は今回本書いたのはその無茶をやろうと思ったっていうのも一つあります。
あ、なるほど、
はい、だからそういうわけで、例えば入門の本とかだとでもやっぱり一通り広くカバーするっていうのはやっぱ結構難しかったりするなという気はします。
うん、
で具体的にやっぱ本の名前知りたいですよねという話ですね。
嬉しいです、
はい、で、まあ、例えばですね、僕、まあ、入門書ですと、例えば僕が学生の頃にはですね、あの福島正夫先生の数理計画入門ですね、朝倉書店から出てる、僕はこれで初め勉強しましたね。で、これはそんなページ数もう200ページもないので、比較的スラスラと読めるというか、多分国内で数理最適化やってる人は、多分一度はこの本読んでるんじゃないですかね、という気がします。
数理計画入門。
はい、
あ、はい、はい。リンク、このポッドキャストのショーノートにリンクを貼っておきますので。
はい。で、ちなみにですね、福島先生は、連続最適化がご専門なんで、まあ、ページ数のもちろん制限もあるんですけれども、どっちかっていうと、線形計画とか、非線形計画の内容が充実してて、組み合わせ最適化の方は軽いっていう印象ですかね。で、逆に、じゃあ、組み合わせ最適化の方もちょっと知りたいなと。で、かつ入門だっていうと、加藤直樹先生の数理計画法ですね。コロナ社から出てるやつは僕は結構いいかなと思います。で、加藤先生は逆にですね、組み合わせ最適化が、まあ、ご専門なんで、そのさっきの福島先生の本と、この加藤先生の本を、まあ、読むと、まあ、それぞれ、補い合って、まあ、バランスよく読めるかなという気はします。まあ、ただ入門書を2冊も買うのかという気もしなくはないんですけど。で、あと1冊でバランスよくっていうと、ですね、久野先生、重野先生、後藤先生が書かれている数理最適化ですね。これオウム社から出てるんですけども、ここら辺かなという、僕が学生に聞かれてまず 1冊目として進める候補としては今の3冊ぐらいかなというふうに思いますね。
全部なんか、なんですか、ドストレートなタイトルですね。
そうなんです。
それがなんかちょっと面白かったんですけど。
いや、数理最適化の人って結構、なんていうんですか、そのストイックなのか、
はい、
ストイックですね、皆さん、本当に。そんな感じです。で、入門編としてはそんなところですね。で、一方でですね、まあ、組み合わせ最適化に着目すると、これがですね、入門書が本当にないんですよ。で、唯一入門書として日本語の本で挙げられるとすると、久保幹雄先生の組み合わせ最適化とアルゴリズムですかね、共立出版から出てるやつですかね。これ入門書が少ない中では、まあ、ありがたい本ですねっていう。まあ、ただ、久保先生の書かれた本は比較的内容偏っているので、まあ、それだけで組み合わせ最適化がというと結構難しいかなと。まあ、実際、組み合わせ最適化って、まあ、いろんな、なんですか、違う、全く異なるアプローチをたくさん含んでいるんで、まあ、そもそもが広くカバーすること自体が難しいですね。うんうん、で、まあ、英語の本でもいいというのであれば、ですね、ウォルジーのインテジャープログラミング、これ、ウィリーから出てるんですけど、まあ、そういう本も、あります。ただ、まあ、英語の方はやっぱり皆さん敷居高いですよねっていう。
うんうんうん、
で、あと、まあ、今までの話って、やっぱり数理最適化の教科書っていうのは、アルゴリズムの話が中心なんですよね。で、ところが、今までお話ししたように、実務とかでやろうとすると、そもそも現実の問題をどう最適化問題に定式化するのっていうことが結構重要なんですけど、要は定式化っていうか、モデリングについて書かれた本って本当にないんですよね。
うん、
ほとんどない。 でそこがだから何ですか、実務で数理最適化に取り組むのが難しいって言われる、まあ、一つの理由かなと。そこにギャップがあるんですよね。で、モデリングについてじゃあ勉強したいんだけどどうしたらいいのって言われると、これも日本語の本がほとんど、まあそもそもなくて、英語ですらほとんどなくて、
うん、
実はこれ太田さんと一緒に本読みゼミやってるんですけど、うん、ウィリアムスのそのモデルビルディングインマセマティカルプログラミングっていう本がありまして、
うん、
これ面白いですね、
うん、
というか一緒に楽しく勉強してます今、
はい、面白いです、毎週、
はい、
やらせていただいてます
っていう話です。であと、そうですね、日本語の本で言うと、もう一つですね、その、組み合わせ最適化問題の中でも、特に整数計画問題に特化した本としての定式化の本として、さっきに挙げたその久保先生ですね、あと村松先生、ペドロソ先生、レイス先生による協調で、新しい数理最適化っていう本があります。で、これ、副題が Python 言語とグロビで解くって書いてあるんですね。で、これ、近代科学者から出てます。で、この本ですね、整数計画問題に定式化するためのいろんなテクニックが書いてあって、すごく重宝してますね。
ああ、この本は見たことがありますね。は
い、社内にたくさんありますよね、これ。
で、ただですね、これ副題で Python と Groovy で解くって書いてあるから、これ結構敬遠する人いるんですけれども、僕これサンプルコードを抜きにしてもこれいい本だと思ってます、個人的に。サンプルコード見なくても十分なんですか？読む価値があるなと思ってるんで、僕はおすすめしてますね、これ。
うんうんうん、
っていうところですかね。で、最後、理論ですかね。今のがだから実用の話ですね、モデリングだったんで。で、最後、理論なんですけど、うんうん、で、組み合わせ最適化とかで理論って言うと、ちょくちょくツイッターとかで名前に上がるのが、コルテとフィーゲンのその組み合わせ最適化っていう本があって、これ日本語訳の本が、まあ、丸善出版からも出てるんですね。黄色い本なんですけど。これみんな名前あげるんですけど、これを読もうというのは結構僕これ無謀だと思ってて。いや、この本すごく難しいですよ。確かにですね、網羅的で非常に多くのトピックが入ってるんですけれども、これ読みこなすのってすごく大変なことで、だから何ですか、その数理最適化をこれから勉強しようとか、いや勉強し始めた人がこの本手に取るのって、いや僕まずいなと思ってる派です、むしろ。ですね。だからそこら辺組み合わせ最適化ってなんて適当なレベルの入門書がなくてギャップ大きいのは結構困ったことだなというのは実際感じてます。
だいぶ。700ページありますね。
いや、700ページあるだけじゃなくて、一つ一つの内容がすごく重いんですよ。
へえ、これはすごい。うん、13,200円。
そうそう。いや、この本、いい本なんですよ。いい本なんですけど、逆にこの本のせいで敷居が高いと思われてるんじゃないかって僕は思うこともある。
うん、なるほど。
そこはちょっとありますっていう話ですね。だからここら辺なんですか、その初学者から、まあ、中級者、上級者みたいな感じでうまく間をつなぐ本がそれぞれにあればいいんですけども、まあ、そこら辺適当な本がないっていうのが今のその特に組み合わせ最適化のちょっと苦しいところかなとは個人的には思ってます。で、それでじゃあその組み合わせ最適化がまあ難しいということで、じゃあどういう本がありますかっていうと、まあ、実際ですね、まあ、数理最適化というか組み合わせ最適化自体すごく幅が広いんで、個人的には、ハンドブック買っちゃうのは一つの手かなと思って
ます。はい。
で、実はですね、さっきの久保先生と田村先生、松井先生っていう、まあ、3人の先生が編集を務めた、応用数理計画ハンドブックっていうのが朝倉書店から出てます。で、これ何ページあるのか、1000ページじゃ収まらない、もう本当にハンドブックなんですよ。なんですけど、その、数理最適化に関わるですね、ありとあらゆると、まあ、それに近いですね、トピックが集められてて、とにかくですね、わからないことがあったら、僕、まずこの本手に取るんですよね。で、やっぱり理論からですね、結構いろんな幅広いトピックが結構詳しく書いてあるので、これ高いんですけれども、元を取れる とは僕は確実元は取れる本だと思ってますね。
本当だ、28,600円。
そうなんです、高いんですけど、これ1冊持ってるだけで結構いろいろカバーできちゃうんで。
そうですね、項目数がすごいですね。なるほど、
はい、だから個人的にはこれはおすすめしてますね。
うーん、
だこれ1冊持っといて分かんないことがあったら調べるというのはありかなと思ってます。いやー、まあ、なかなかこんな高い本を買うのは、まあ、勇気がいりますよねっていう。
そうですね。1300ページの本見たことないですね、というか。
まあ、ここら辺はですね、まあ、上司の方をうまく説得したりとかして、
会社のお金で。
共有して持っておくと絶対に役に立ちますというのが、まあ、おすすめですかね。はい。
もう、ありがとうございます。だいぶ。がっつりと書籍紹介をしていただきました。割と見てると、本がやっぱりちょっと古い印象はありますね。2000年前後とか、まあ、なんか新しくても2010年ちょっととかっていう感じなので、10年ぐらいはあんまりそんなに新しい本は出てないみたいな感じなんですかね。
そうですね。やっぱり最近はまあ、やっぱ機械学習の本とかがすごく多いですね。うん、で、うん、あとですね、まあ、数理最適化の中でも、その、変数がですね、実数を取る、いわゆる連続最適化のところっていうのは、結構機械学習と話が被るところが多いんで、まあ、なかなか出しづらいのかなという気がします。で、もう一つ、組み合わせ最適化一方で、データ構造とアルゴリズムと結構話被ることが多いんですよね。それもあって、そうですね、なかなかいい本が出ないっていうのはおっしゃる通りで困った本です。
うん、その中でこの梅谷先生の本ですよみたいな感じなんですね。
いや、もうドキドキしてますけどね、まあ、どこに食らうか分かんないみたいな。
ありがとうございます。そうですね、じゃあ一応何か宣伝や最後にコメントなどありますか？
そうですね、結構僕は話したいことはあったかなという、なんか結構緊張しちゃっていろいろ申し訳なかったんですけども。
あ、いえいえ、ありがとうございます。本当に田さんからも特に、
はい、僕はもう少ししたら多分オプティミゼーションナイトの次回を企画できると思うので、ぜひそれを見たらご参加ください。結構
ぜひぜひ
楽しい回になって、毎回多分楽しい回になってるんで、今回も楽しめるんじゃないかなというふうに思ってます。はい。
これは、学生の人でも企業の人でも誰でも参加できるやつなんですか？
あ、そうです、そうです。で、あ、面白いのがですね、回の半分ぐらいを質問が占めるんですよ。
へぇ、ガチや。
1時間くらい喋っていただいて、ちょっと休憩挟んで、質問するっていう感じで。で、まあ、その質問が、こう、結構やりとりちゃんとしてて面白いんで、あ、それ、TensorFlow ユーザーグループの藤原さんって初めにちょろっと言ったと思うけど、はい、彼にやってもらってて、結構本当に上手なんで、面白いんで、ぜひ、はい、興味ある方は、聞きに来てください。
ありがとうございます。
はい、あ、この寄付講座も本当にそのオプティミゼーションナイトから始まったんですよね。で、僕1回目聞き損ねちゃったんですけど、ツイッターで1回目やりましたっていう話を見て、はい、見たんですね。で、僕自身、なんかその、今その数理最適化が届いてない人たちですよね。特に IT 系のエンジニアの人たちに、やっぱ数理最適化のこと知ってほしいなと思ってたんで、ちょっとここはまあなんか飛び込むつもりで、なんか2回目で喋らせてもらえないかなと思って、Twitter のダイレクトメールで太田さんに、いや、喋らせてくださいって言ってお願いしたんですよね、あの時。でも本当にそこから始まったんですよね。
うん、
そうですね。もう、びっくりしました、ね、僕は。僕と藤原さん二人でびっくりしてました。
そうですよね。
あ、でも個人的にはね、だからその、IT エンジニアの人たちが最近すごく勉強会やってて、すごく楽しそうなんですよね。
うん、わかります。
で、僕もそれに、そういう輪に入りたいなと思ってたら、なんと数理最適化で勉強会始めた人がいるじゃないかと思って、これはもう絶対何としてでも参加させてもらわなきゃと思って、首突っ込んだっていう次第。 だまあ、アウトリーチのね、つもりもあったんですけど、いや、こうやって参加させてもらって、また輪が広がってですね、僕すごく楽しくって、うん、で、その結果として寄付講座もできたんで、
うんうん、
もうすごく嬉しいですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。本当にありがとうございます。
うん、またここから新しい波が始まっていこうとしてるって感じなんですね。
はい。
そうですね。あ、ちなみに、オプティミゼーションナイトは、ブレインパッドのイベントじゃなくてですね、一応、TensorFlow ユーザーグループって言ったと思うんですけども、できるだけオープンにしたいと思っていて、だから、企業職とかも、まあ、エンジニアのイベントって結構ないやつ多いじゃないですか。企業主催でも。なんか、そういう方向に持っていきたいなって思っているんで、他の企業の方で、ぜひ喋りたい方とかいたら、連絡いただけると嬉しいです。知見を共有して、なんだろうな、エンジニア、で、3D最適化に興味ある人の場がこう増えていくと嬉しいなって単純に思ってるんで、そのブレインパッドのためにっていうのではなくて、うん。なんかそんな形で、ぜひ興味のある方がいたらご連絡ください。
そうですよね。結構前からされて、1年以上前からされてたやつですもんね。
そうです
ね。この話とは関係なく。
はい、
はい。今日はこれで終わりますか。はい、すごい。長い間梅谷先生もありがとうございました。
ありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございました。
はい、では本日は特別ゲストの梅谷先生と太田さんでした。ありがとうございました。